生きる時も死ぬ時も私どもの唯一の慰め、唯一の笑い主なるイエス・キリストの父なる恩感、あなたの聖なる御名を心からあがめ賛美を申し上げます。それぞれの一周の旅路をあなたの周りの御手によって守り支えられ、今共にあなたに招かれてこの礼拝の場に集められましたこと、全世界の主の民と共に、また夜の聖人たちと共にあなたをアバ父よと呼び、心からの賛美と礼拝を下げることができます幸い、深く感謝を申し上げます。ただあなたの唯一の御子イエス・キリストの十字架の贖いの恵みのゆえに、私たちは罪を許され、あなたによって義とされ、あなたの子供として御前に集められています。その奇跡をも心から感謝を申し上げます。どうか私たちが捧げますこの礼拝のすべてが、あなたの御言葉の真理と御霊によって、どうぞあなたの喜ばれる礼拝として捧げることが許されますように、主をどうぞ私たち一人一人に深くあなたが望んでください。私たちはそれぞれに悲しみや苦しみ、また不安を抱える存在でありますけれども、そのすべてを父よ、あなたの御手に委ねることが許されてありますことを改めて心から感謝をいたします。どうぞ真実の悔い改めとあなたへの信頼を持って御前に向かすき、ただ今から語られますあなたの命の御言葉に私たちが預かることができますように、主をどうぞこのところにご臨在くださる主イエスキリストの恵みの支配の中で、私たちがあなたに出会い、そしてあなたによって新しく立ち上がらせられ、あなたと共にこの礼拝から使わされていくことができますように、どうぞ全てにおいて全てとなってくださるあなたの御業に心を高く上げさせてください。主をどうぞ御言葉の真理をもって私たちを改めてあなたに向かって解き放ってくださいますように、今日は特別に関西地区伝道協議会の講談交換が出され、関西地区におけます主にある交わりが恵みとして与えられていますことを心から感謝をいたします。それぞれの群れが単独の群れではなく、主に幸せました神の家族と共に中にあって共に歩む群れであることを改めて、主どうぞ互いに祈り合い、また取りなし合い、助け合う群れとして私たちを導いてくださいますように、多くの友達がまた群れの中にありまして、やめるもの、また悩みを持ちますもの、恋の孤独の中にありますもの、生活の試練の中にありますもの、どうぞ一人一人をどうぞあなたが顧みてくださり、必要なる慰めと助けと何よりもあなたへの信頼の祈りへの道へと招いてください。愛する子供たちを顧みてくださいますように、それぞれの家庭にありまして、あなたが恵みと平和をもってご支配ください、あなたの愛の中で豊かに育まれていくことができますように、その信仰の光をあなたが明るく照らしてください。主どうぞ私たちの世界を哀れに顧みてくださいますように、先週には海外教会の役員修了会と 定期大会が見舞いに捧げられました。特に敗戦後80周年の時を迎えます。この時改革協会の来年創立80周年の記念の時を見舞いに刻み込もうとしています。あの敗戦会の中にありまして、多くの悲惨を経験したにもかかわらず、私たちの世界は改めて戦争の足音が本当に身近に聞こえてくるような状況の中にございます。主よ、どうぞそのところにあって、私たちがあなたから託されました主イエスキリストにある平和の福音を述べ伝える器として、その教会の歩みが、お一人お一人の兄弟姉妹たちの歩みがあなたによって用いられていくことができますように、憎しみと報復の連鎖からこの真実の自由、和解の自由へとどうぞ私たちを招いてくださいますように、主の十字架を仰ぎ見させてください。そのところから新しく創造されていきます。どうぞ主の民の平和の歩みをどうぞ私たちに立てわせてくださいますようにお願いをいたします。特別に平和のために労苦する多くの犠牲者の上に、死を恐れる知恵におきまして、真実の正義と公正を行うことが許され、本当に貧しい人々、弱さを覚えている人々に寄り添う眼差しを開いてくださいますようにお願いをいたします。死を来たりませとの祈りをどうぞ教会の祈りとして顧みてください。主イエスご自身がまず何よりも神の国と神の義を求めようと命じてくださいました。主よ、どうぞあなたを求めさせてください。今日捧げられますすべての礼拝の祝福を心から祈り求めつつ、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
それでは聖書を朗読をいたします。聖書は、初めに旧約の詩編、27編1節から14節まで、新旧約では857ページでございます。朗読をいたします。詩編第27編1節から14節まで朗読いたします。ダビデの詩。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。災難者が迫り私の肉を食い尽くそうとするが、私を苦しめるその敵こそかえってよろめき倒れるであろう。彼らが私に対して陣を敷いても私の心は恐れない。私に向かって戦いを挑んできても私には確信がある。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。災いの日には必ず主は私を仮家に潜ませ、幕屋の奥深くに隠してください。岩の上に立たせ、群がる敵の上に頭を高く上げさせてください。私は主の幕屋で生贄を捧げ、歓声を上げ、主に向かって賛美の歌を歌う。主よ、世に求める私の声を聞き、憐れんで私に答えてください。心よ、主はお前に言われる。私の顔を尋ね求めよと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたのしもべを退けないでください。あなたは私の助け、救 救いの神よ、私を離れないでください。見捨てないでください。父母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの勝利、不法を言い染める者が私に逆らって立ちました。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大惜しくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。新約のルカによる福音書第10章38節から42節まで、新約の127ページをお開きください。ルカによる福音書第10章38節から42節まで朗読をいたします。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろなもてなしのため狭しく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。以上でございます。本日は関西地区伝道協議会の講談交換で、私は初めて西大伝道所の皆様とご一緒に礼拝を捧げることが許されましたこと、心から主に感謝をしております。今日共に聞きたいと願っております御言葉、これはルカによる福音書の10章の本当に有名な、皆さんもよくご存知の御言葉であります。改めてこの箇所に私たちは初めてこの御言葉に聞く、あるいは触れる、そういう中で何が聞こえてくるのか、そのことを主の導きを祈り求めながら聞いてまいりたい、そう願っております。ルカ福音書では第9章の51節から、イエス様のエルサレムへの旅が始まりました。イエス様は、天に上げられるご自分の最後の時が近づきますと、十字架の待っていますエルサレムに向かう決意を固められます。そして弟子たちにはそのようなご自分に従う覚悟を求められます。10章に入りますと、イエス様は72人を伝道者に任命して具体的な指示を与えられ、まちまち村々に2人1組で伝道に使わされていかれます。この72人の伝道派遣とその報告の後、今度はある立法の専門家が立ち上がり、イエス様を試そうとしてこのように問いかけるわけです。先生、 何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。それに対しましてイエス様は十字架の要約である神様への愛と隣人への愛の戒めの実行を命じます。ここまで一方の専門家は自分を正当化しようとして改めてイエス様にこう尋ねるわけです。では私の隣人とは誰ですか。そこでイエス様はルカ福音書だけが伝えています有名な良きサマリア人の例えを語られまして、最後に行ってあなたも同じようにしなさい、こう命じられました。今朝はそれに引き続いてルカ福音書だけが記されていますマルタとマリアの姉妹のイエス様を巡る出来事を語るこの10章の38節から42節までの御言葉に耳を傾けます。38節にはこうありました。一行が歩いていくうちイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。ある村、それはヨハネ福音書の11章によりますとベタニアという村と思われます。ベタニアはエルサレムから約3キロほど離れましたエリコへの街道沿いの、エルサレム直前にある村です。ルカ福音書のエルサレムに向かわれますイエス様の旅の記事からいたしますと、このベタニアという村は本来ならばルカ福音書の19章のエルサレム入城のゴール直線で言及されるべき地理的な位置にあります。しかし福音書記者ルカはこのベタニア村での出来事をあえて9章51節からのイエス様のエルサレム旅の始まりのところに、しかも良きサマリア人の例えの言ってあなたも同じようにしなさいという結論の直後に挿入するんです。そこには福音書記者ルカの特別な意図があるはずです。そのことを私たちは念頭に置きながら今朝の御言葉に耳を傾けてまいります。もう一度38節です。一行が歩いていくうちイエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。10章の一節ではイエス様は72人を伝道者に任命され、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に伝道に使わされました。マルタたちが先に使わされました弟子たちによる福音の宣教に触れていたのでありましょう。マルタはイエス様一行が村に来られると信仰を持ってこのイエス様を家に迎え入れたわけです。ここで注目すべきは男性であるイエス様を家に迎え入れたのがマルタという一人の女性であったのです。当時のユダヤ人社会では男性が親族以外の女性と一対して接したり、女性が男性を家に迎え入れてもてなしをするということは普通のことではありませんでした。イエス様は先の良きサマリア人の例えでは歴史的に敵対関係にありましたユダヤ人とサマリア人との間の垣根を打ち壊されました。今朝の場面ではさらに神の国の救いにおいては男性と女性との間にも垣根がないことを明らかにされます。 さてこのマルタにはマリアという姉妹がいます。39節です。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。主の足元に座る、その表現は権威ある主の教えに耳を傾け、その教えを受ける弟子の姿勢を表しています。家の中には男性の弟子たちも含めて大勢の人々がいたはずです。そういう大勢の人々がいる中で、まるで弟子たちの筆頭格でもあるかのように、女性のマリアがイエス様の足元に最も近い場所に座り、主の言葉に一心に聞き入っていた。これも当時のユダヤ人社会では普通ではありません。通常女性は姉のマルタのように背後で奉仕をして男性の働きを支えていました。ルカ福音書の8章の3節では、ガリラヤ伝道に励むイエス様とその弟子たちの他に多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたとあります。この婦人たちは伝道の第一線に立つというよりも、その背後で主イエスや弟子たちの日常生活も、まあ、洗濯や食事などの世話に専念していたのだと思われます。まあ、そのような当時の常識の中で動いていた姉のマリタ、彼女は次のような行動に出るんです。4節です。マルタはいろいろのもてなしのためせわすく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主の足元に座り、主の言葉に一心に聞き入っている妹のマリアに対して、姉のマルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたのです。ここでもてなしってされました元のギリシャ語の言葉はディアコニアということです。教科でも今いろいろ聞かれている言葉ではないかと思います。このディアコニアは給仕、奉仕、そういう意味があります。まあ、イエス様を迎え入れましたマルタは大事な先生をもてなすのに、あれもこれもしておかなければ、そう思って料理の準備や接待などの奉仕、ディアコニアの方に心が奪われ、せわしく立ち働いてしまう。自分ではその心の動きをしとどめることもできない姉のマルタ。このマルタの状態を端的に表していますのが、せわしく立ち働いていたという元のギリシャ語の言葉です。これは2つの言葉からなる合成語です。周りにという前置詞と引き離すという動詞が組み合わさったこと、つまり中心から引き離され、周りの達人に心が散り散りになった状態を表しています。その一方であるべき中心のイエス様の足元に座り、イエス様の語られる御言葉に聞き入っているマリア、 そのマリアの姿にマルタは次第になぜ自分一人だけがという苛立ちを募らせて、そしてついにマルタは我慢ができなくなり、家の中心に座っているイエス様に近寄り、次のように不平不満を爆発させてしまうんです。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。これまでイエス様を精一杯喜んでもてなそうとしていたはずのマルタの奉仕ディアコニアが台無しになる瞬間です。マルタは当然、妹のマリアもイエス様のそばを離れて自分のところに来てもてなしディアコニアの準備を手伝うべきだと考えています。準備に忙殺されていますマルタは次第に家の中心におられるイエス様を見失ってしまい、奉仕をしている自分自身を中心としてしまっています。主イエスはこのようなマルタに対して非難されません。むしろ優しくこう答えられるんです。41節にか、マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。主イエスはまずマルタ、マルタと二度も名前を呼ばれ、親しみをこけて込めて語りかけてくださいます。そしてマルタの今の状態というものを、多くのことに思い悩み心を乱しているとはっきり指摘されるんです。その上で主イエスはこのように教え諭されます。心を用いるべき、なくてはならない、本当に必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。この主イエスの答えは、お答えは、自分の労苦を誰も分かってくれない、そう不平不満をつぶやくマルタを単に道徳的な次元で確かめているのではありません。そうではなく、マリアの方が選ぶべき必要なただ一つのこと、中心となるべき必要なただ一つのことを選んでいるのだとはっきりと指摘されながら、マルタをご自分の身元へと招かれるのです。この主イエスのお言葉は、自分であれもこれもしなければと思いが知事になっていたマルタにとりまして衝撃であったり違いません。マルタは自分なりに尊敬し愛するイエス様に精一杯の奉仕ディアコニアを捧げ、自分では正しいことをしていると思い込んでいたんです。それだけに、ただイエス様の傍らに座ってその御言葉に耳を傾け、何の奉仕ディアコニアもしていないように見えるマリアの姿に苛立ちを募らせていた。しかし今このマルタに語りかけられましたイエス様の御言葉の衝撃によって、自分の思いにとらわれていたマルタはこのところで自分自身から解き放たれているんです。 そこで主イエスによってもたらされています全く新しい現実に目が開かれていきます。それは救われようとするマルタよりも先にマルタに近づき、すでに彼女を見出し、彼女を憐れみ、御言葉を通して彼女に使われておられた主イエスの恵みの現実です。マルタはこの時本当に気づいたことでありましょう。使えられるためではなく、使えるために来られた主イエスの身元に自分もまた主の弟子として招かれているということ、神の国は近づいたと福音を語ることによって仕えていてくださるこのイエスに仕えられるということが今本当に自分にも求められているということ、このマルタとマリアの姉妹において問題となっておりますのは、イエス様にどうお仕えするかということです。二人とも家に迎え入れましたイエス様に対しまして、深い尊敬と愛情を抱いています。弟子としてイエス様に仕えたいと願っている点では同じです。しかし、二人のイエス様に対する愛し方、接し方、使い方が異なるんです。それでは主イエスが今マルタを招かれ、必要なただ一つのこととしてマリアが選び取った良い方とは一体何でしょうか。それはいろいろなもてなしや準備を後回しにいたしましても、御言葉を通して使われていてくださる主イエスの足元に座り、この方に使えられながら、そこで語られます御言葉に心を開いていくことです。それが永遠の命へと通じます救いの道の第一歩であるからです。使徒パウロはローマの信徒手紙の第10章の13節以下で、救いが現実となっていくプロセスを次のように要約をいたしました。10章の13節から15節要約して言いますとこうです。使わされ、述べ伝え、聞いて、信じて、呼び求めて、救われ。使わされ、述べ伝えますのは、伝道者の仕事です。しかし続く、聞いて、信じて、呼び求めて救われますのは、福音宣教を受けた者の取るべき態度を表しています。神によって使わされました伝道者は神がなさった救いの出来事を述べ伝えますが、その救いに預かるには自分自身のことをやめ、自分をこの方に委ねて、まず聞くことから始めなければなりません。永遠の地に生きる信仰というものは実に聞くことから始まります。しかもキリストの語られる言葉に聞くことによって始まるからです。さらにここで注目したいのは、主イエスが最後にマリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならないと言われていることです。 ここでのマリアが選んだ良い方のそれと言いますのは、イエス様に聞くことそれしたい。またもう一つのさらに見方をいたしますならば、イエス様から聞いた御言葉そのものを指しているとも受け取ることができます。マリアの方もいつまでもイエス様の足元に座っていられるわけではありません。いつかイエス様が家から立ち去られる時が必ず来ます。そうでなくてもマリアは今姉のマルタの願い通り立ち上がって姉を手伝いに行ったかもしれません。しかしどのような時でもイエス様が聞きました御言葉そのものはマリアの心にとどまり続け、生きて働き続けるんです。つまり主イエスの語られます神の言葉、十字架の死に至るまでの神の愛を告げる神の言葉こそ、誰にも奪い取ることのできない、どんな時にもマリアを生かし続けている永遠の命の糧なのです。先ほど永遠の命を求めていました立法の専門家の隣人とは誰ですかという問いに対しまして、主イエスは良きサマリア人の例えを持ってお答えになりました。奉仕ディアコニアのため狭く立ち働いていた、心乱れていたマルタに対しまして、主イエスはマルタの本当の中心とすべきイエスご自身をお示しになられ、ご自分の身元へと招いてくださいました。これらの主の言葉が私たちに語りかけます必要なただ一つのこと、それは使えられるためではなく、使えるためにそのようにしてあり深い誠の隣人となるために来てくださったこの主イエスキリストを心を開いて迎える、その方が語ってくださるその御言葉、その御言葉を通して使えてくださるこの方との交わりに生かされるのです。そのようにして生けるイエス・キリストとの永遠の命の交わりの喜びに生かされること、そこへと主ご自身が私たちを招いておられる。その第一歩は主が御霊において今語ってくださる命の御言葉にまず何よりも聞くことです。幼い者よ、このお方の足元に座り、神の愛の御言葉に心を開き、その中に本当に深く預かり、その御言葉に生きることです。その時私たちは、自分を中心としようとする囚われた思いから解き放たれていくのではないでしょう。なぜならそこに開かれていますのはまさにイエス・キリストにおいて私たちを支配しておられる神の愛の支配の恵みの現実が開かれてあるからです。神の愛があると私たちはそこに本当の自由と解放を経験しています。私たちはこの後聖餐の恵みに共に預かります。聖餐は見える神の言葉と言われます。 私たちは聖書朗読とセットにおいて御言葉に耳で聞きました。心で。これから預かりますのは、私たちが担当杯を持って表してくださる主イエスキリストのあの十字架の肉と血に御霊において預かります。まさにそれは見えるということが、イエス様はそのようにしてご自身の身元に私たちを招き、私たちをご自分ご自身のものとしてくださっている。私たちは本当に悔い改めて感謝を持ってその恵みに預かることが許されます。そこから私たちは主のものとして新しく立ち上がることができます。本当に使われるものとして、喜びと感謝を持って使われるものとして祈りを続けます。心よ、主は前に言われる、私の顔を尋ね求めようと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。私たちに生きるにただ一つの必要なことを御子イエス・キリストにおいて教えてくださった父なる恩感、私たちは本当に多くの必要なものに心を奪われ、知事になってしまう誠に弱い愚かなものではありますけれども、あなたはその私たちを今主イエス・キリストご自身の身元へと招いてください。主に使われることの中で本当に主のものとされるその御言葉に預かるようにと招いてくださいます。ただ今から聖餐の恵みに預かります。ここにご臨在くださる主イエス・キリストの深いこの恵みに、どうか喜びと感謝を持って預かるものとさせてください。そしてあなたのものとされました私たちが心を高く上げて、あなたと臨時に使えるものとならしめてくださいますように、主の御名によって祈ります。
アーメン。
お立ちいただきまして